はい、笹雪です。ながらキャストを始めます。この番組は58歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら録音しておりますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。ということでね、今日も暑くなりそうです。今日はですね、ゆる旅静岡ということで、ひまわり畑のお話をしようと思います。今回紹介するのは浮島っていうね、地名なんですけども、静岡から行くと、富士川越えて富士、これ1号線バイパスなんですけどね、そこからこうしばらくさ、田んぼの中をずっと走っていって、沼津の方へ行く、あの結構海と山の間を走っていく、まあ結構バイパスで飛ばせるところなんですけど、その途中にねある場所で浮島っていう場所がありまして、浮島ひまわりランドみたいな名前のとこなんですね。おそらく地元の方がまあそのエリアをひまわり畑にして、まあ手入れしてくださってるんじゃないかなと思うんですけども、なかなかね、壮観ですよ。そんなに今まで行ってるわけじゃないんですが、まあ結構広くて、でそうですね、ちょっとねやっぱり開花時期をずらしてくれていて、行ったのがもう2週間以上前かなに1回行って、でそれから1週間後くらいにもう一回行ったんですけども、もうね咲いてるエリアがゴロッと変わってました。なので今回これを公開して、もしね見に行かれるって方がいたら、もしかしたらもう花が終わってるかもしれないんで、それはご容赦ください。はい、それではね場所の紹介をしましょう。もう今やね Google マップがあるんでね、細かい説明は不要だと思うんですけども、浮島っていうのは、まあ、山水の浮くに島ですね。浮島ひまわりランド、これは全部ひらがなです。これでまあ検索してみてください。概要欄にリンクも貼っておきますけども、地名としてはですね、沼津市の平沼というところで、もう沼津市なんですね。あんまり俺も分かってないんだけどさ、なんとなくで言うと JR の原駅っていうねところから見て北西に当たりますね。1号線のバイパスで言うと一本松っていう交差点で山側に回っていくとある、そんな場所になります。もうこれはね車で行くしかない感じですね。もう田んぼの中に突然ポコってあるような場所なので、まあ、車で行ってください。で駐車場は無料で用意されていて、どうだろう、2、30台は止められる感じですかね。混み合う日なんかはねちょっと入れない感じになったりして、ちょっとねなんていうかごちゃごちゃしてる感じにはなりますけども、まあそうですね、まあ、待って入るしかないような感じですね。まあ、1号線から行くとちょっと手前にですね3台ぐらい止めれるエリアがあるので、そこが空いてたらちょろって入れちゃうのは結構賢いかなと思います。あとね、まあその駐車場も含めてなんですけども、舗装とか全くされてない土ですね、基本的には。なので 歩きやすい靴で行くのがおすすめです。でちょっとなんていうか、その畑、ひまわり畑の部分もちょっと土が盛ってある感じになってるんで、なんていうのかな、ところどころ段差があるというか坂になってるので、土のなので、まあ結構靴はあれかな、砂に、まあ、まみれる可能性があると思ってください。で、あとトイレはなさそうな気がします。ちょっとね、僕もしっかり見てなかったんですけどね、まあこれはちょっと近くのコンビニとかに行くしかないんでしょうね。まあ、近く、西へ向かうとカインズなんかがあるショッピングセンターがあるので、まあそこは割と近いかもしれないですね。さて、そしてその浮島ひまわりランドなんですが、最初にちょっと言いましたけどもね、まあ結構広いエリアになってます。駐車場があるところにまず、2区画ですね、ひまわり畑、まあ、ちっちゃいのと大きいのみたいな感じになってまして、でちっちゃい川を挟んで、国道側、南側にもう一区画、これが一番大きい区画になるんですけども、もうでっかくひまわり畑があります。で全体的にはですね、ひまわりは大きめですね。まあ、今結構小さいひまわりなんかもね、栽培されてるんですけども、まあ、こちらのひまわりは基本的にはなんか昔ながらのガチなひまわりが多いですね。なんで、まあ僕はまあなんとか手が届くんですけど、例えば GoPro とかで撮る場合ね、かみさんはちょっと苦労してましたね。ちょっと背が低い人だと撮りづらい。ただですね、一応その南側の広い区画と、まあ駐車場のある側の区画のそれぞれにですね、まあちょっとしたなんていうか踊り場というかですね、簡単にちょっと階段で登ってその見下ろせるような場所が作ってあります。まあ展望台っていうとちょっと立派すぎるんですけども、まあ、そこに登るとまあこう見下ろすことができるんですね。ただひまわりがこっちを向いてるかどうかっていうのはね、別の問題で、まあ、僕らが行った時は、まあ、午後のちょっと遅めの時間だったんですね、2回とも。なのでまあ1回目はちょっと見てたかな、こっちを。でも2回目行った時はもうこっち見てなかったんでね、なかなかうまく撮るのは難しかったんですが、まあでもね、記念写真的に撮るにはいいかなと思います。あとね、その場所は富士山も見ることができるんですよ。なので、まあ、天気が良ければね、富士山とひまわりを一緒に撮ることができるんで、まあこれは運次第ですけどもね。2回目行った時はね、富士山最初見えてたんですけどね、あっという間に雲がかかってしまったんでね、なかなか富士山とひまわりの構図は難しかった。あとまあ、近くにね、その電柱と電線が走ってるんで、それもちょっと気をつけなきゃいけないところでしたね。とはいえ、まあこうやってね、すごいひまわりたくさん咲いてるところがあるっていうのはありがたいですね。あとね、北側の区画、その駐車場側の区画の方はなんていうの、色の濃い黒っぽいひまわりもありましたね。紫色っていうのかな、そういうひまわり、違う品種がところどころ咲いていて、それはなかなか珍しくて、まあ、かみさんも一生懸命写真撮ってましたけどね、 なんかいいアクセントになってました。はい、そんなわけで今日はゆる旅静岡ということで、沼津の平沼というところにある浮島ひまわりランドのご紹介をしてきました。いやー、ちょっとタイミングが遅かったかなと若干後悔していますが、まあ来年に向けてのね情報だと思っていただければ幸いです。まあ、あの1回目行った時は南側が綺麗に割と咲いてて、北側はねまだこれからって感じだったんですよ。でさっき言ったちょっと紫色っぽいような黒っぽいようなひまわりのつぼみなんかも見れて、おこれから咲くななんて思ってたんですけども、もうね1週間経たないうちにもう1回2回目に行った時にはもう咲いてましたからね。そしてその前の週あの綺麗に咲いていたエリアはもう結構無残な姿になってました。なんでもう1週間弱で結構様子が変わっちゃうんですよね。で北側はねまあ結構咲いてたんですよ。まだこれからっていうのもあったんですけどね、もうでもその2回目行ってからもうあの1週間経っちゃったか。なのでまあちょっと今行ったらもう遅いかなとは思いますけどね、すいません、もうちょっと早くご紹介すればよかったんですけどね。まあなんかねあのバタバタしてんですよ最近は、このプライベートが。でまあねこの間言ったように、まあ、別居してる子供がコロナになったり、そんな感じで、慌ただしい在宅ワーク、慣れない在宅ワークをして、で通勤がなくなっちゃったんで、そもそもねこの歩きながら録音っていうのもできなくなっちゃったりってね、そんな感じで時間が経っちゃいました。すいませんがご容赦ください。そんなわけでね今日は、浮島ひまわりランドをご紹介しました。またねよかったら来シーズンですね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。では今日はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。